どうも皆さん、工藤でございます。今日からね、また月曜日が、始まりますね。今週は月火水木とね、はい、4日間、まあ、お仕事だったりね、学校行けば金曜日祝日ですので、はい、何の祝日だっけ、天皇陛下の誕生日だったかな、確か。ちょっと待ってね、何の日かも分かってないのに休むのもね、ちょっとあれですかね、天皇誕生日だ、はい、天皇誕生日ということで金曜日お休みなんですよね、今週はね。しかも金曜日はついにヘブ版の第5章前編もね、配信スタートということで、まあちょっとそれに向けて今週頑張りたいなというふうに思います。私もまあ今日もですけど、明日、明後日、しあさってね、お仕事が入ってますので、まあ、病院行ったりとかは特にないんですけど、そうね、まあ、仕事が普通に入ってますので、4日間を超えて、なんとかね、23日、ヘブ版、できたらいいなと思っております。はい。で、今日はですね、まあ、まあ、今週の、まあ、スケジュールにもちょっと影響してくる話ではあるんですけど、ゲームの話をちょっとしたくて、名調っていうね、中国の、ゲーム会社が作ってる、まあ、ゲームがあるんですけど、名調ですね。まあ、ウェザリングウェイブスともいうふうに呼ぶのかな、はい。っていうゲームがありまして、それのですね、クローズドベータテスト2に、私、当選いたしました。はい。まあ、CBT なので、まあ、応募して、その抽選なのか分かんないけど、に当たった人だけ、参加資格を与えてもらった人だけが参加できる、まあ、お試しプレイ期間みたいな、はい、っていうのがあるんですけど、2回目なんですよね。実は1回目も参加してまして、この名調のね、はい、CBT。前回も参加してたんですけど、なんとなんと2回目も、当選しました。はい。で、まあ、1回目の様子もね、実は YouTube の方に配信されていて、アーカイブ残ってるんですけど、ね、多分ね、1回ぐらいしかやってないんですよね。言うても。うん。まあ、お試しっていうのもあったし、まあ、何よりやっぱね、パソコンゲームなんですよ。まあ、スマホでもできるんですけど、私のスマホだとちょっとスペック的に厳しいということで、私パソコンでね、はい、第1回の CBT も臨んだんですけど、コントローラー対応してなくて、本当にキーボードとマウスで遊ばなきゃいけないっていうところもあって、なかなかね、ちょっと思うようにプレイがいかなかった。で、CBT2 はじゃあどうなのか、2回目はどうなのかっていうと、まだわかんない。もしかしたら、今回もまたキーボードとマウスで、操作しなきゃいけない可能性の方が多分高いですね。うん。まあなので、まあちょっと今回も、しかも今回はですね、さっきも言ったようにヘブ版がね、今週控えているじゃないですか。っていうのもあるし、で、さっきも言ったように、今週仕事なんですよ。もう1、2、3、4と、今日、明日、明後日、しあさって仕事なんですよね。うん。で、CBT いつから始まるかっていうと、今日の10時から。もう今日の10時から始まります。で、終了時期はですね、まだ公開というかお知らせされてないんですけど、まあ、始まったらお知らせされるのかな、わかんないけど、うん。まあ、そんなに長くはないはずなので、まあ、ヘブ版もやらなきゃいけないし、まあ、今週仕事もあるし、どうしようかなと思ってるんですけど、うん。まあ、だから今日ね、CBT 始まるんであれば、今日の夕方、まあ、時間があればなんですけど、ちょっとやってみてもいいかなとは思ってます。ただまあ、ね、先週の金曜日とかもそうだったけど、ちょっと仕事で疲れちゃっても、無理ってなる可能性もね、十分に考えられるので、まあ、確約はできないですけど、うん。ちょっと仕事終わりにね、気が向いたらやるかもしれないということだけちょっとお伝えしておきます。うん。まあ、今回はね、どうなりますかね。はい。で、一応ですね、公式サイトにですね、その名調開発チーム通信ということで、CBT2 に向けて漂白者さんへお伝えしたいこと いうね、まあ、記事というかお知らせがありまして、漂白者っていうのはあのプレイヤーのことです、はい、この名著ウェザリングウェーブスの世界ではこのプレイヤーのことを漂白者というふうに呼ぶんですよね、はい、でそこにねいろいろこう書いてあって、まあ、こんな変更を加えましたみたいな書いてあって、まあ、ちょっと読みますね。漂白者の皆さんお久しぶりです。前回名著のクローズドベータテストから1年近くが経過いたしました。あ、もうその経つかね、はい。でまずはこの場を借りていつも名著にご注目ご応援してくれるすべてのプレイヤーの皆様に深く感謝を申し上げます。ご注目は言うけどご応援とは言うかな、ちょっと日本語変応援はわかるけどご応援は言わないかな、うん。で前回のテストから皆さんからいただいたフィードバックに基づいて開発チームがゲームのあらゆるコンテンツに対して改修改善および最適化を行ってまいりました。これから開催するクローズドベータテスト2に向けてこの10ヶ月間の開発進捗を皆さんに共有し一部の情報を先取りで披露したいと思いますということで、まずはストーリーの調整、はい。名著のストーリーはほぼ1からリライトされています。マジ？じゃあ全然違うってことかな。具体的な内容としては、論争を呼ぶ部分を削除しキャラクターデザインも再検討、一部調整などを行った。またストーリーのリライトに合わせて任務の配置、カットシーン、アニメーション、収録済みの音声の収録も全て一からやり直したマジか、もう別ゲーやんこれじゃんね。今回のテストではスキップ機能が実装、一部のストーリーでは使えるようになっています。またあ、これキャラクター名がちょっとわかんない読み方、キエンかな、キエンとリョウヨウかな、キャラクター任務も追加されました。キャラクター任務ではキャラクターの物語だけでなくふさわしいコンテンツも用意されています。ぜひ今回のテストでキエンとリョウヨウの魅力を皆さんにお伝えしたいと思います、ということで、まずストーリーがもうがっつり変わったってことね。へー、マジか。次、戦闘コンテンツも改善が施されたポイントの一つ、前回のテストに基づき変装収装スキルシステムが実装、スキルエフェクト、キャラクターアニメーション、画面の揺れ、ロックオンシステムなどについて最適化を行いました、うん。もちろん音外スキルも改善、より爽快な戦闘を行えるようになりました。一部音外スキルは、対策技として使うことが可能です。まあちょっとよくわからんけど、はい、私そこまで専門用語詳しくないのでテスト やっときながらねで今回のテストでプレイアブルキャラに、関心、リョウヨウ、カカロ、ボスに無情の詐欺わかんねえ、雷節の鱗及びスカーの第2段階が追加、より初心者でも楽しめるようにゲーム序盤の難易度を下げ、上級者プレイヤーにも報酬が弾む高難易度な敵と高難易度コンテンツホロタクティクス教師を用意、アクションゲーム初心者経験者ともに爽快かつスムーズな戦闘が楽しめるような体験を目指していると。なるほど。続いてあとね2つぐらいだね、うん。ちょっと多かったらちょっとこの辺で切ろうかなって思ったけど、あと2つぐらいなんで読んじゃいますね。ビジュアルに関して、開発チームは質感と重厚感を保ちながら疲れにくい雰囲気の実現を目指している。それに加えて用途と危険度に基づき異なる環境にそれぞれ表現したい雰囲気を設定、ビジュアルの重点であるキャラクターに関して全ての共有者のモデルがアップデート、レンダリング、体型、エフェクト、服装についていろいろと調整が入っていると。さらに今回のテストでは天空海一生、なんとか作回遊かな、全然意味方わかんねえな、名著ならではの異変天気も実装されました。まあつまりだからその環境とかってことかな、まあ空とか海とか地面とかそういうことかな、うん。あと光とか雨とか、まあそういう環境のなんかあれも実装されたってことなのかな。特定のエリアで独自のコンセプトからデザインを組まれたランドマークに合わせ異変天気を配置されるか、異変天気っていうのはあの天なんつうの、異変、なんか異変が起きたの異変にあの天気ね、配置されることによってより特別な体験を皆さんにお届けしたいと思います。最後は音外システムの改修と新イベント。今回のテストでは音外、これ音外でいいのかな、ちょっと読み方間違ってるかもしれない、システムのチュートリアルが実装、 恩返を獲得するハードルも下げました。今では獲得したことのある恩返であれば2回目以降は無恩区の集会でも一定の確率で獲得できるように調整。恩返のセット効果はタグ仕様に変更、種類問わずにタグが揃えればセット効果が発動。これでより自由に恩返を組み合わせることができるようになっている。うん。既存恩返の色違いバージョン、異想恩返を今回のテストで集めることができて、深層空想秘境と天かけ天かけの同好会の新イベントも今回のテストでプレイできるって書いてるけど、意味わかんないもうわけがわかりません。はい。でもう最後でね、開発中につきテスト開催中に変更修正が行われる場合がありますと。で、以下の問題が確認されていると。現段階でね、現時点ではキャラクターの制作およびボイスの収録が完了しておりません。一部のモバイル端末、あ、ここはいいかな。私はパソコンでやるんでね、はい。まあ、バッテリーの消費が早いとか温度が高くなるとか、まあ、そういうのもあるよっていう。で、UI 画面の制作およびローカライズ作業、翻訳ボイス収録を含むも鋭意進行時につき不届きの部分があります。うん。メイトにまだまだ問題点が多いのは重々承知。開発運営チームもこれから漂白者さんの皆さんのご意見アドバイスに耳を傾け、皆さんから好かれるような方向性に調整し、最善を尽くして細部までこだわり抜いてまいります。これからも開発チーム通信を通じて皆さんとの交流の場を設けたいと思います。どうぞ次回をお楽しみにと。それでは漂白者の皆さんと名調のクローズドベータテスト2でお会いしましょう。いつも名調にご注目ご援いただき改めて深く感謝を申し上げます。名調開発チームということで、全部読み上げた、疲れた。まあところどころね、あの専門用語だったりちょっと難しい感じがあって全然ね伝わってないかもしれないですけど、まあざっくりまとめると、まずストーリーがもう前回とはもうまるっきり違ってるってことね。はい。まずこれが一つ。あとなんかビジュアルの部分かな。うん。あ、なんかその恩返システムとか、その辺がなんか戦闘のシステムなのかな、変わってるとか。あと環境で、なんか雨が降ったりするのかな、わかんないけど、天気の影響を受けるようになったりとか、もするってことみたいです。私がね、第1回やってみて一番思ったのは、多分ね、このクドラジでも喋ったかもしれないんですけど、まずそのコントローラー非対応っていうところと、まあ、あんまりパソコンゲーム、まあどうだろうね、コントローラーで遊ぶ人いるのかわかんないけど、私はね、やっぱコントローラーの方がね、この手のゲームはやりやすいんですよね。うん。普段からキーボードとマウスでゲームするのに慣れてないんで、ね。なので、コントローラー対応してくれてるとありがたいなとは思うんですけど、はい。で、もう一個はやっぱストーリーと、まあ、ボイス、うん。まあ、そうだ、ローカライズかな、やっぱね。うん。まあ、ちょっとローカライズはまだ進んでないって書いてますけど、あの、ローカライズ、まあ、いわゆるその、日本語に対応してるのかどうかっていうところ、うん。が、ちょっと気になるかなと思いますね。ほんと、一回目やったときね、あの、まずストーリーが、なんかね、まあ、ローカライズがあんま進んでないのもあって、もう、わけわかんないっていう、感じでした。はい。なんか、文字とかも、その、登場する UI の文字とかもなんかちゃんと日本語にローカライズされてなくて、あ、これ何これ何て読むのこれみたいな、うん、とかあったり、なんかね、いろんなそのなんかアイテムとか要素出てくるんだけど、それが一体何なのみたいなところはあって、まあこの手のなんか中国系の開発するゲームには結構よくあることなんですけど、前ね、その崩壊スターレールね、やりましたけどね、まだまあ今も配信されてて遊んでる人もいると思うんですが、あれもですね、結局私そのキャラクターは別に嫌いとかじゃないんだけど、そのゲームとしてのクオリティもねだいぶ高かったしなんですけど、ね、やっぱストーリーがねなんか気に食わないというか、これでなんか遊んでいけるかって言われるとちょっと無理かなって、なんかストーリーがちぐはぐというか、なんかね、なんか、なんて言えばいいのかな、難しいな。なんか、その、なんだろう、もういろんな本当、名前、専門用語がね、わーってできて、だから何みたいな感じになるんだよね。うん。なんかその、一個重要なものがあって、それについて深掘りして、そっからこう、どんどんどんどんね、キャラクター、その、 用語に対する理解とかさ、世界観に対する理解みたいなものが深まっていけばいいのに、なんかもうね、序盤からね、もういろんなもうワードとか、なんかね、もうギューって来られて、わーってなるっていうところが、まあ結構中国のゲームには結構ありがちで、まあ、今回の名著もですね、第1回の時もは本当そんな感じでした。で、字もわかんないでしょ、漢字も。なんか、ローカライズされてなくて、もうわけわかんないワードの専門用語がいっぱいわーってきて、なんか全然世界観にね、こう、感情移入できないというか、没入できないっていうところがあって、まあ結局ね、まあ1回だけだったかな、多分ね、遊んだの。うん。っていう感じでした。はい。まあですので、その辺がね、まあなんとか治ってくれてるといいなとは思ってるんですけど、どうでしょう、わかりません。はい。まだ製品版が出るまではもうちょいかかるのかなと思うので、まあ、今回の CBT でちょっとだけね、確認できたらいいかなと思います。はい。というわけで、ちょっと長々とね、喋ってしまったんで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、とりあえず、今日の夕方とか、まあ、明日もまあ同じ時間帯の仕事なんで、そうだね、今日もしくは明日とかね、時間があれば、夕方5時かな。うん、から配信しながらね、ちょっと CBT2 をね、遊んでいこうかなと思ってますんで、ぜひちょっとお時間ある方は見に来ていただけると嬉しいかなと思います。はい、というわけでまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。